ご理解第60節おかげは受け毒受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け毒であり受けがちである。心が豊かに大きくなる、これは信心によるということですね。信心をしなかった頃と信心をしてからのこと、いわゆる使用前使用後と言われるようなことがあります。よく新聞ではありませんか、テレビですか、新聞でもあるのかもしれませんが、ビフォーとかアフターとかありますね。何かそのジムですか、いわゆる痩せる宣伝があったりいたしますね。それでそのジムに通って何と言いますかね、そのトリートメントというのでしょうか、する前はこんなに太っていたけれども、そのジムに通って、何というのでしょうかね、その訓練というのでしょうか、それによってこんなに痩せましたといったようなビフォーとアフターといったような広告宣伝があったりいたしますけれども、信心においても信心をする前と信心をする後との違いというものでしょうかね。信心をする以前と信心をしてからのどうなったかというようなことを、自らの中に、自らの心の中に比べてみるというのでしょうか。そういうこともまた一つ面白いかもしれませんね。もし信心をしてなかったら、そして信心をしたからこうなった、信心をしてなかったらこうなっていたであろうといったようなことでしょうかね。師匠大坪宗一郎氏は、それこそ信心を始める、信心を始めるとまず薬箱がなくなりますということを以前はおっしゃっておられましたね。特にその愛楽の信心、師匠大坪宗一郎氏のもとで信心の稽古をさせていただく、そしてその信心を始めるとまずは家庭の中に薬箱がなくなりますというようなことを一つのキャッチフレーズのようにして言っておられましたが、師匠の教えの中に薬は毒ですというのがありますから、一切のお薬というものは実は毒なのだと、毒薬変じて薬になるというお願いをさせていただき、どうぞこの毒薬が薬になりますようにと願いながら飲ませていただかねばならないよと、その副作用というものがありますからね、薬を飲むこちらには効くけれども、そのおかげでまた別の副作用が出てくるといったようなこともあるわけですから、一番いいのはやはり自然治癒というのでしょうかね。食事を普通に十分にいただかせていただき、それこそ神様のおかげで神様に治してもらうというのが一番なわけですね。そのもう一つ、師匠が信心して、これは師匠の境地ですね。私の辞書には難儀という字はないとおっしゃっておられました。かっぱしておられたということでしょうかね。よくナポレオンが言ったという、私の辞書には不可能という字はないというようなことがよく聞いたりいたしますけれども、見たり聞いたりですか。師匠は、私の辞書には難儀という字はないとおっしゃっておられました。師匠が信心を、いわゆる誠の信心ですね、それ以前のいわゆるおかげ信心であったり、ご利益信心 であった頃、自分の願い事をただ叶えてもらいたいというだけの、そのまあ身欲身勝手信心というのでしょうかね、いわゆるご利益信心ですね。その時にはやっぱり困ったと、まあどうしたことかと、信心するのにどうしてこういうことが起こってくるのかといったような思いをしておられたこともあられるようですけれども、それがある時点、あることを境に信心が一変されます。これは今までの信心は間違っていたと、これからはいわゆる誠の信心、それは人間が願うところの信心ではなく、神様が願われるところの信心ということになりましょうかね。ご利益信心ではない誠の信心と、そこを目指された時に、そこから開けてきた心の、ま、悟りというのでしょうか、開けようというのでしょうか、それが私の辞書には難儀という字はないと師匠に言わしめるほどしの、ま、心の開け方があったということですね。信心をすると難儀というものがなくなりますということでもあるわけですけれども、まあこれが旗から見たら、やっぱりあの人は難儀をしておられるな、苦労をしておられるなと見えるのは見えます。現に師匠は糖尿病であられましたから、その糖尿病から来るところのいろいろな症状が出て、いわゆる旗から見たら苦しいようなことかもしれません。しかしご本人は決してそれを苦しいとは、まあ痛いかゆいはあられたでしょうけれども、そのことを難儀とは思っておられなかった、まあ感じて、全く感じておられなかった、そういうことを、それこそ神様のご都合、糖尿病という名の神様のご都合だとしていただいておられましたからね。そういう、これはいただき方というのではなく、そう感じせしめる、感じずには折れない心の状態ができてくるということなのですね。これがどういう心の状態なのか、まあこの辺が、まあ言ってみれば、どれほど人工知能が発達したからといって伝えられない、その人工知能が感じ得ないところなのかもしれませんね。最近よく目にいたしますのが、その人工知能はいわゆる巧妙な嘘をつく可能性があるということをよく言われますね。そのこういう結論が欲しいという人間の思いがあるわけです。ですからどうしてもその人間の思いというものがプログラムの上に入ってしまう。そしてこういう結論を出したいとありますね。こうあってほしい、ああ、あってほしいというのが人間やっぱりありますから。そしてそのために、そういう結論を出すことのためにはこういうデータがあればよいという、そのデータをまあ改ざんするわけですね。人間の浅はかなところがやっぱりあります。その人間の浅知恵というのでしょうか、悪知恵というのでしょうか、そういうところも、そういうところを AI がまあ引きずってしまうというのか、学んでしまうというのか、それでその狡猾というのでしょうかね、にデータを改ざんしてしまう。そしてその改ざんしたデータを示す AI がですね、ということがどうも起こりうるようだということなのですね。まあ AI の方が人間に忖度をしてしまうのか、 忖度をするような AI を作ってしまうのか、それは分かりませんけれども、とにかく文字であったりデータであったりするもので伝える。ところが信心の世界、ご神徳の世界というのでしょうか、文字では伝えることができない世界があるわけですね。これは人間の情緒の情緒ですかのいうようなところもそうかもしれませんね。その文字化できない部分があるわけです。ところがその文字化できない部分というのでしょうかね、まあ人間が感じるという部分でしょうかね、感性というのでしょうか、その感性は人によって違いますから、まあコンピューター AI というのは何もかも一般化してしまうのでしょうから、いわゆるデータ化できない、文字化できない、文字で表現することができない、その世界に立ち入った時に AI では何と言いますかね、表現できないというのでしょうか、信心の世界などもそういうものではないかと思いますね。師匠が私の辞書には難儀という文字はないとかっぱされた、そういう世界などは AI の世界ではとても導き出せるとは思いませんね。そういう中に私もここ、それこそ師匠に出会って以降のことをふと思わせていただきましたが、さあ信心させていただいて何をいただいただろうかと思いますときに、そういえば困ったということがないな、信心させていただいて師匠のもとで信心の稽古をさせていただき、いわゆる心配、普通の人が心配するというようなその心配事、心配事が今の私どもには家内も含めてですけれども困ったということがない、心配をするということがない。なるほど、そういう世界に住まわせていただいているなと思いますね。まあそれこそありがたい一辺倒だと、もうありがたくてありがたくてたまらないというところまではまだ行きませんけれども、なるほど、ありがたいなと思わせていただくような世界には住ませていただいている。そして確かに心配を、心配事のない世界には、なるほど、住ませていただいているな、困ったということがない、ああこの先どうなるだろうかとか、まあ困ったことがありますね。よく困りごとをおっしゃっておられる方もおられますけれども、その困ったということのない世界、心配するということのない世界、まあ普通の人が感じられる心配事ですね、そういうことのない世界に住まわせていただくということが、これは信心する者にとっての一つの大きな、まあ、値打ちのような感じがいたしますね。なるほど、お金がたくさんあるわけではないけれども、お金がない、さあどうしよう、困った、支払いができないといったような、そういう困ったことはない。まあ、必要に応じて必要なだけのお金は今までいただいてきておりますからね。ですからお金がなくて困った、支払いがなくてさあ明日の支払いが心配だといったようなことは今まで一つもありませんね。信心させて住まわせていただく世界、それは心配事のない世界、困ったこと、ああ困ったということのない世界、これがまた信心するものの一つの住める世界かもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。